まずペテロはイエス様をいなんでしまいました。いなんだイエス様は十字架で亡くなられたのです。地上でペテロを助ける者は一人もいません。よみがえるの主だけがペテロを助けることができたのであります。マルコでの中国書に戻りまして、94ページですね。次のように確証されています。中国書の6節。聖年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められたところです。ですから言って、弟子たちとペテロ、とペテロとアンダーラインすべき言葉です。弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガラデアへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。まあ、よみがえられたイエス様は、使いを送り、ご自分のよみがえりを弟子たちに告げましたが、特にペテロの名前を挙げて、イエスはよみがえった。今から弟子たちとペテロとのところへ行って、こう伝えなさいと言っています。まあ、ペテロは主を否んだまま、イエス様に死なれたので、全く打ちのめされていました。もし弟子たちとペテロとペテロの名前を特別につけて名指しで呼ばれなかったら、ペテロは立ち上がらなかったなのではないでしょうか。他の弟子たちは多分ペテロは主を裏切ったから、もう我々の群れには絵のないものになったとペテロを軽蔑していたかもしれない。ペテロがイエス様になんだから、他の弟子たちはペテロを指導者として仰ぐことをやめていたでしょう。ペテロは信頼を失った。このペテロに対する疑いを解くためには、弟子たちとペテロとペテロの名前を特にイエス様は付け加えられたに違いない。私たちはペテロと同じではないでしょうか。ペテロはバラバラの間で例外ではなく当たり前のことのようになってはいないでしょうか。もし私たちがよみがえるの前の土台に立っているなら、何か大きな試みがやってくると簡単に主を否んでしまわなければなりません。私たちは偽りやすい自らを信頼することは絶対にできません。前に決心し、誓っても、自分の決心はいつしか崩れ、裏切るといった結果になってしまいます。まあ、ペテロは指導者となるべく、イエス様から召しを受けました。けど、今ペテロはイエス様いなみ、イエス様の弟子であるかどうかさえ疑われていました。イエス様のよみがえればペテロをどん底から救い出しました。ペテロは元のペテロになったのです。他の仲間の目にもペテロは見事な立ち直りを見せたのです。ペテロは主を否むという悲しむべき出来事を通して自らの真相を知ることができました。主を否んでからイエス様はよみがえられるまでの3日間は何という暗い日々だったでしょう。おそらく全然寝られなかったし、もうちょっと食べようとしなかった、もうおしまいとからは思ったでしょう。 結局ペトロにとってはこの3日間は
夜
真っ暗闇でした。けどこの真っ暗闇を通される必要があったのです。もしペトロによみがえるの主が現れてくださらなかったならば、ペトロは絶望にし立ち上がることができなかったでしょう。まあ私たちもイエス様に用いられるためには、ペトロと同じ体験をしなくちゃならないなのではないでしょうか。私たちは地下に満ちた生活をやめ、主に生きるよみがえるの土台に立たせられることができたら本当に幸いです。よみがえるの主はペトロに現れ、二人で何かお話しし合ったはずですが、その時主はペトロに何をお語りになったか聖書に記されていませんから分かりません。ルカ伝24章34節に一文書書かれています。本当に主はよみがえってシモンにお姿を表されたとあります。この箇所によると、言えることはイエス様はシモン・ペトロと親しくお話になったことだけはよくわかる。イエス様とペトロは何を話したか知る必要はありませんし、知る由もありませんが、私たちはペトロと同じように主に対して不信実であり、不信頼に満ちた心の持ち主であることを教えていただかなければならないので、それを教えられて初めて後で見事に立ち上がったペトロと同じようになることができるのです。ペトロは火を通された後、実に揺るがない、まあ、その名前のように岩のようなキリスト者になったのです。ペトロは多くの人々の信頼を送るに足る信者になりました。よみがえるの主はペトロを新しくし、ペトロはイエス様に対する新しい信頼を持ち、また多くの人々に信頼される人に作り変えられました。今私たちが差し迫って必要としているものの一つは、その主に対する新しいより頼みではないでしょうか。よみがえるの主にお会いした著しくもう一人の人について、もう一人の弟子についてちょっと考えたいと思います。トマスについてです。トマスは新しい信仰を与えられました。彼はもともと疑問に満ちた疑い深い性質の持ち主でした。前のヨハネ伝に戻りまして、ヨハネ伝に一章の24節25節もう一回を読み出します。中二弟子の一人でデトモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それは他の弟子たちが彼に私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。まあ、他の弟子たちはイエス様のよみがえりをして喜び、これを仲間のトマスに伝えたんですけど、トマスが頑として信じようとしない。個人的な疑いはイエス様に親しくお目にかかるまで解けないと言えます。聖書を読んでいきますと、よみがえるの主は疑い深いトマスのためにわざわざもう一度現れてくださったことがわかります。なんという恵み深い主イエス様でありましょうか。 自分のこの指を主イエス様の手と足と脇腹の傷をに刺していないうちに、見ないうちに主のよみがえりを信ずることができないと言っていたトーマスは、目の前に現れたイエス様の御姿を拝したとき、指を傷に当てるところか、ただその場に、ごくびきことです。結局彼は、まことの礼拝者になったのです。トマスは疑惑に満ちたものでしたが、新しい光が与えられたら、この疑惑が解けるのだが、と絶えず光を求めていました。けども、イエス様はなぜ、もっと早くトマスに現れてくださらなかったなのでしょうか。それは、トマスが悪かったからです。他の兄弟、弟子たちと一緒にいなかったからです。もしトマスが兄弟のところに帰ってこないで、そのまま死後の道を歩んだなら、イエス様に会うことができなかったばかりか、悲しい結果になったかもしれない。